皆さんこんにちは。今日もお付き合いいただいてありがとうございます。今日はですね、ちょっとある昔の科学者のですね、ご紹介をしていこうかなと思っております。その人の名はですね、寺田虎彦という人です。皆さん寺田虎彦という人ご存知でしょうか。ですね、まあ詳しいことは、何をした人かっていうと、まあ、物理学の学者さんでですね、まあ、学者、日本の学者としては、なんだろう、まあ、古い学者としては非常になんか代表的な方のような気がしますけれども、線香花火の火花の形の研究とかですね、なんか面白い、研究の題材はすごく幅が広くて、既存の学問分野の枠に収まらない独自の研究スタイルを切り開いたということで、東大の教授だった方、物理学者なんですけど、一方で随筆を書いたりですね、俳句を書いたりということで、まあ、言うならば知性の塊みたいな方なんですけれども、この人がですね、科学者と頭という文章を書いています。で、添付しておきますので、よかったらですね、読んでいただければと思うんですが、この中で、寺田虎彦という人がですね、科学者は頭が良いと同時に悪くなきゃいけないっていうことを書いています。でちょっと読みますね、文章途中からですけど、いわゆる頭のいい人はいわば足の速い旅人のようなものである。人より先に人のまだ行かないところへ行き着くこともできる代わりに、途中の道端あるいはちょっとした脇道にある肝心なものを見落とす恐れがある。頭の悪い人、足の呪い人がずっと後から遅れてきて、わけもなくその大事な宝物を拾っていく場合があるというようなことを書いてます。それから、頭のいい人は批評家に適するが好意の人にはなりにくい。すべての行為には危険が伴うからである。怪我を恐れる人は大工にはなれない。失敗を恐れる、怖がる人は科学者にはなれない。科学もやはり頭の悪い命知らずの死骸の山の上に築かれた殿堂であり、血の川のほとりに咲いた花園である。一心の利害に対して頭が良い人は戦士になりにくいとかですね、また飛んでですね、頭の悪い学者はそんな見込みが、ごめんなさい、頭のいい学者はまた何か思いついた仕事があった場合にでも、その仕事が結果の価値という点から見ると、せっかく骨を折っても結局大した重要なものになりそうもないという見込みをつけて着手しないで終わる場合が多い。しかし頭の悪い学者はそんな見込みが立たないために、人から極めてつまらないと思われることでも何でもがむしゃらに仕事に取り付いて脇目も振らずに進行していく。で、最後ですね、最後の方ですけれども、頭が良くてそうして自分が頭がいいと思い利口だと思う人は先生にはなれても科学者にはなれない。人間の頭の力の限界を自覚して、大自然の前に愚かな赤裸の自分を投げ出し、そうしてただ大自然の直接の教えにのみ傾聴する覚悟があって初めて科学者になれるのである。しかしそれだけでは科学者にはなれないことももちろんである。やはり観察と分析と推理の正確周到を必要とするのは言うまでもないことである。つまり頭が悪いと同時に頭が良くなくてはならないのであると。いうふうに言っています。これはですね、もう本当に秀逸でですね、僕も本当にこれを常に意識しながらいると言っても過言、まあ意識できていればいいんですけど、まだまだ及ばないんですが、まさにこれは科学者というふうに言ってるんですけど、寺田虎彦自身が科学者なんでね、ですけど、多分保育者とか専門家の多くには当てはまるんじゃないかなっていう、科学者以外にも当てはまるような、通用するような話なんじゃないかなと思うんですね。じっくりとものを見るとかですね、行動の人であれとかですね、そういうことを戒めとして言っていると、知った気になって分かった気になって、いるようではあかんということですかね、いうような気がします。で、僕が尊敬する、支持している先生がいるんですけれども、この先生からこの文章のことを教えていただいて、初めて知ったんですが、まさにこれを大事にしている先生だなと思うし、僕もこれを大事にしていきたいと思うし、これを保育の現場にいる先生方にも伝え続けていきたいと思うんですけれども、頭がいい人っていうのはに限って見えちゃうんでね、先がね見えてしまうので、 だからこそちょっとそこの手を抜いてしまうというかですね、やるべきことを愚直にやることができないというようなことがあるような気がします。そういう意味では、行動の人であり、続けたいなと思いますし、子どもたちはまさに行動の人たちなので、そこから学ぶこと、見えることを大切にしながらいるっていうのはですね、我々大学で研究をしている科学者であってもそうだと思いますし、保育者であっても同じようなことが言えるのかなと思ったので、ご紹介させていただきました。今日もお付き合いいただいてありがとうございました。ではまた。